桂福伝の
虫眼鏡ネット。皆さんこんにちは、虫眼鏡ネット始まりました。
ね、もう春らしくなってくるですよ。これから3月ですからね。
はい、
う
ん、だいぶ
もう頭の中ぼーっとしてね、眠い眠い寒いの嫌いでしょ、春になってくるのはええねんけど、どんどん眠なんねんね。
春眠暁を覚えず状態でございます。はい、今回で、33回目を迎えておりますこの虫眼鏡ネットですが、はい、前回に引き続きまして、ウトロ平和記念館にお邪魔した時の様子をお届けいたします。あの前回は歴史的な背景を中心にでしたけれども ね、
今回は、
はい、ちょっと今の問題、中心に聞いていただければと思います。はい、はい、ウトロ平和記念館に虫眼鏡ネット、
はいはいはい、
後半です。
虫眼鏡ネット
ウトロ平和記念館がどういう風にできてきたかという、このお話の前にですね、
はいはいはい、
土地問題というのがあるんですよね。
いろいろと複雑ですよね、この土地に関しては、うん、小さいんですけどね、面積は。
そうそうそう、もともと戦中にその京都飛行場の建設のためにここに韓国から住民の人たちが集められた、
はい、
わけですけれども、うん、まあ、だからここはその国策会社っていうんですかね、戦中はそういう会社がこの土地を持っていたわけですけれども、戦後になって、日産車体という会社に、
日産車体どこで聞いたことがある
これが引き継がれたんですよね、うん、まあ、だけれども、まあ、ずっとこう民間の土地に住んでいるということで、なかなかこうインフラ整備も進まなかったというようなこともあって、ぜひこの土地を、まあ、買い取りたいというような交渉を続けていらっしゃったらしいんですね。で、まあ、1988年に水道が整備されましたけど、それにまあ前後してある一人の方がいろいろ所有権の問題とかもまあ解決しますというようなことで、その日産車体から土地を買い取ったらしいんですけれども、この一人の人がみんなが知らない間に、不動産会社に転売をしてしまっていたと。それで89年に明け渡しを求めての訴訟というのが起こるんですよね、はいはいはい、で結局なんだかんだあってこの住民側の人が敗訴してしまうというようなことになるんです。だけれどももうずっとこう住民の人たちはここに住んでいるわけですから、歴史的経過もあり国際社会にも訴え続けたところ、韓国政府が支援に乗り出そうというようなことになりまして、
これは力強い、
うん、あと、はい、市民からの寄付も集まりまして、ウトロ地域の一部を買い取ることができました。でそこにまあこう記念館ができていくわけですけれども、うん、そのあたりの経過を聞いていただきたいと思います。ウトロ平和記念館副館長のキム・スファンさんです。
この土地問題を解決するために、まあ、募金運動も始まって、で最終的にやっぱ韓国政府を動かすというところの中で、あの市民の声が高まった中で、さこれから韓国政府にあのお願いをしようという時に、この町づくりのプラン、買い取った土地の上に何を作るか、私たちの町づくりプランの中で、あの初めてウトロ平和記念館というのがあの出てくるんですね。なのでこの土地問題を解決するということが、ただ住民たちの居住空間を得るだけではなくて、このようなあの歴史の問題、人権の問題をしっかり記録して伝えるんだというのを一つのパッケージにして作ったというのがその始まりですね。ウトロ地区自体が6400坪なんですけども、まあ、それの約3分の1ほどに当たる2000坪を買い取るんですね。まあ、その中で約2000坪のうち1200坪が、韓国政府の支援金で買い取って、で残りの約800坪が、市民募金ですね。日本の市民、韓国市民で、住民たちも、ね、1世帯10万円以上拠出している、そういうお金で買い取って、ウトロ平和記念館はその市民募金で買い取った方に建てられている。
はい、じゃあこういった動きに対して、
はい、
日本政府、まあ、行政の ね、
そうね、
側の動き、
さ
どうだったんでしょうか。
さあさあさあさあ、
日本政府に関しては裁判の時点ではこれは民事裁判だってなるんですよね。あの民間の企業と民間人の問題だから自分たちはタッチしない。でその後この土地の立ち退き問題に発展すると行政としてはあのこれも民の問題だから土地問題が解決すると自分たちは何らか手立てを講じますというこういう立場だったんです。なのでこの土地問題を解決するために募金運動をして、で韓国政府が動いて土地を確保したんで、じゃあ自分たち出ていきますということで、こういう段階で、うん、あの日本政府行政が初めて動く時の文書を見てもやっぱり韓国政府がこのような働きかけをして土地問題の解決が見えてきたところ、日本の行政としても何かをしないといけないというふうに出ていくということなんですね。2007年の5月頃に町づくりプランの中で記念館構想ができて、でそれに対して韓国政府が積極的に検討をして、2007年の11月頃に韓国政府の国会に予算が上程されるんです。でそれを受けて日本政府も自分たちも動かないとということで、あの動き出すっていうのが本当に2007年にザッと動いてという流れになっています。 FMYY
皆さんの力で買い取った土地で、この土地にウトロの平和記念館ができ、宇治市の市営住宅が建てられるというようなことになりました。でこれでまあ良かったねと言いたいところなんですけれども、うん、まあ、そういうわけにはいかなかったんですよね、はい。2021年8月のことですけれども、放火事件が
恐ろしいですな、
起きました。この平和記念館に、まあ、展示などをする予定で資料をね保管していた倉庫があるんですけれども、うん、まあ、この放火現場に、行ってみました。
ここはあの未整備地区になっていますので、老朽化した家空き家もたくさんありまして、この放火によって5軒の空き家、老朽化した空き家がほぼ全焼、あと2つ2軒は民家で、こちらの2つなんですね、上の屋根部分、2階部分が延焼で焼けただれています。でこの延焼を受けた民家2軒の間にも大きなプロパンガスが2本立っています。一番怖かったのがガスボンベなんですね。でここの倉庫の向かい側の家、ここもまた現在も人が住んでいる家なんですね。庭先に植えられているこの木なんですが、手前の方はもうあの熱のせいで葉が何もついていない。その隣の家、見ていただくと1階部分の窓の外にあったであろうこのプラスチックの波板もあのドロドロに溶けて溶解している状態ですし、上の雨どいも熱で溶けてるんですね。
はい、あのこのインタビューに答えてくださっているキムさんね、うん、この放火犯に実際に会いに行かれたということなんですよね。
驚きの言葉が書いてありますな。
でだから彼はどうしてこういう犯罪を犯してしまったのか、まあ、どういう人物なのか、まあ、そういったお話を聞いておりますので、皆さんにもお聞きいただきたいと思います。
でこの彼はですね、あの韓国人が嫌いだ、特権を持っているんだということで火をつけてしまうんですね。彼と喋っても彼は明確な知識、信念、考えがあったわけではなくてですね、ただ単にネットでの言説に影響されてやってしまう。彼自身この社会で生きづらさとかいろんな大変な思いしてきたと思います。その鬱屈したものがたまったんですけども、それがこの社会を良くするために、生きづらさを感じている人たちと手をつなぐのではなくて、さらに悪い人間を見つけてしまう、そういった人間は叩いてもいいんだよということが許されているんですね、ネットの空間で。それに影響されて彼はこういう深刻な犯罪を起こした。でヘイトクライムの怖いところは誰が加害者になるかがわからない。もう一つは彼にとって放火の対象はウトロでなくてもよかったんです。彼はその鬱屈したものを他のマイノリティに及ぶ可能性もあるんですよね。つまり本当にこの差別の構造の中でいろんな人たちが加害者、被害者になってしまうというのがこのヘイトクライムのとても深刻な問題だということなんですね。
あのキムさんの、ね、お話の中にヘイトクライムという言葉が出てきました。特定 の、 その人種宗教とか民族に対する偏見に基づく犯罪ですよ ね、 ね、
これはほんまに時代錯誤というか、
そう絶対に許してはいけないことなんですけれども、うん、その犯人に対してじゃあその住民の人たちはどういうふうに思っているのか、続けてお聞きいただきたいと思います、はい。
放火をした犯人に対して憤りとか妬みとかそういった憎悪憎しみよりも哀れみの言葉をよくおっしゃるんですね。本当にアホなことしたなと、22歳未来があんのに人生棒に振って何やっとんやと。でウトロに対して何か言いたいことがあるんだったら一度ここに来てこうやって焼肉でも食べてやったら紐つけることもなかったし人生棒に振ることもなかったろうにおっしゃるんですね。また私が面談をしてですね、彼が空っぽだったっていうことを住民たちに伝えると住民たちはやっぱりなっていうんです。だから彼個人の問題じゃないっていうことなんですよね。で彼をしてそういうふうな行動に、押し出してしまうこの社会の問題であるということで、それを伝えたおばあちゃんがですね、この家の持ち主なんですけども、その人が私におっしゃったのは、これからあんたがそのこう何回も会ってから歴史を教えてウトロが彼を救ってあげなあかんっていう、こういう話をされるんですね。
キムさんのお話の中にね、はいはい、焼肉でも食べてとかいうような、
そうなんかあそこの広場でよう焼肉パーティーしてあげてあったから ね、 ね、同じ釜の飯を食うというかね、
やっぱそれって大切なんですよね。でこういう犯罪に走っちゃう人っていうのは
孤独だよね、
まあ、だから社会の中で孤立してるっていう、そういう問題がやっぱりあると思うんですよね、うん。で犯罪にもこう巻き込まれつつ、この住民の方っていうのはここずっとここまでまた戦ってこられたわけですけれども、日本人に対するなんかいろんな思いが終わりなんじゃないかなというふうに思ったんですけれども、そこのところ皆さんにもね、聞いていただきたいと思います。
どういうことやと、
はい、
過去 の、 その断絶されている、うんうん、孤立している状態の中ではやっぱりその恨みだとか、うん、いろんないざこざ争いっていうのがあったと思うんですね。でもですね、敵対恨みよりもやっぱり仲良くしたいという気持ちがすごく強いんですね、うんうんうん。この土地問題、追い出し問題でみんなが大変な状況になっている時に、うん、ある一世のおばあちゃんは、自分は土地問題が起こって良かったって思うことがあるっていうんですね。それは何かというと、土地問題が起こる前は陸の孤島となっていて、日本人に差別されて日本人を恨みながら生きてきたけど、土地問題があったおかげでいろんな人たちが入ってきて出会いがあって支援をしてくれて、日本人を恨みながら死なずに済むっていうのが一番嬉しいっていうような、そういうことをおっしゃるんですよね。いろんなその複雑な思いは皆さん抱えられていて、敵対はあったと思うんですけども、やっぱり中の気持ちとしては仲良くしたいという気持ちはすごく持ってらっしゃったっていうのは思いますね。
はい、ここまで2週にわたってこのウトロ平和記念館の話題をお届けしてまいりましたけれども、いかがだったでしょうか。ぜひね、皆さんにも
出かけていただきたいですね。
近鉄京都線伊勢田という駅から結構近いですからね、
迷うとえらい目にあうんですよ本当にちょっと一歩間違えると、で地図見てね、行った方がいいですな。
はい、ウトロ平和記念館のホームページもありますので、ご覧いただければと思います。ではラストにですね、これウトロ平和記念館、当初歴史記念館というふうに呼んでおられたそうですけれども、平和記念館という名前になった、そういったところへの思い、聞いていただきたいと思います。
もともとこの施設をですね、歴史記念館ってみんな呼んでたんですね。でもこの歴史というものが政治外交に利用されて対立の火種になっている中で、歴史という言葉よりも平和を記念する、みんなで普遍的価値としてのこの平和人権を共有できる場として歴史と未来を見ようということで、平和記念館という名前にしたんですね。なのでこの歴史の問題を捨てるのではなくて、歴史の問題を平和と人権という普遍的価値に根付いた上で、みんなで、ね、こういった価値が作られる社会にするために歴史を見直そうよというような、 対立とかそういう争いの場ではなくて、共有と連帯の場っていうのがこの名前にも込められている